タワークールで対応する30の方法。その1、食べたいものを食べてみれば幸運の風が吹き始める。運の味方につけたいなら食べたいものを食べてください。あなたが今食べたいものは何ですか？あと、頭に浮かんだものがあるでしょう。心の感動をため、自分の素直な欲求を感じ取ってください。そういうことでしょう。食べたいものを食べるだけでいいのです。私たちは食べたいものを食べるだけで単純に元気になります。腹の心も満たされ、軽い気持ちになります。食べたいものを食べることは目標達成の一つです。これが食べたかった。食べたいものを食べることができた。食べたいものを食べることは自分の希望を叶えることになります。小さなことではありますが、小さなに達成感で心の中が掃除ができます。食欲は人の三大欲求の一つです。食は人生の楽しみの一つです。私たちは食べるために生きています。食べたいものを食べないと何を食べるでしょう。食べたいものを食べないと生きている意味がありません。食べたいものを食べると、まず幸せな気分になる。食べたいものを食べると、まず幸せな気分になります。食べたいものを食べるだけですが、簡単ですね。食欲に忠実にして、どんどん素直な人生を送ってください。食べたいものを食べると理想と現実が一体一致します。小さいながらも自分の願望が叶うので、心も体も元気になります。前向きなイメージも高まって、自分に自信がついてきます。食べたいものは今のうちに食べておかないといけません。時間が経つと気分が変わって、食べたい気持ちが消えてしまいます。もたもたしないでください。食べたいものは食べたい気分になるのが一番です。食べたい気持ちが湧いた時はチャンスです。気持ちが冷めないうちにアクションを起こしましょう。食べたいものを食べれば幸運の風が吹き始める。自分の食欲に素直になってください。食欲には素直にしたのが正解です。食べたいものを食べれば心も体も体も満たされ、行動力が出てくるようになります。ある意味ではイメージできるようになり、生きるのが楽しくなります。自然と手の数も増えるため、あなたが明るい雰囲気が漂うようになる。ある人に誘われたように、人も集まってくるようになります。結果として、気持ちも便利になります。食べたいものを食べれば幸運の風が吹き始めるのです。食べたいものを食べて全てのものを食べる。タワークールで対応する30の方法。その2、大好物を食べたのはしばらく運気が高まっている。運気を高めたいなら簡単な方法があります。大好物を食べましょう。心に明るい気持ちになって、うつむきになった顔が前に行きます。ぐっとテンションが上がって笑顔になるでしょう。最近気持ちも悲しい気持ちも大好物を食べるだけで吹き飛びます。心が上げていても大好物を食べれば自然と元気が出てくるらしいです。大好物はあなたを幸せにする力があります。困ったことの大好物、今ということの大好物です。大好物を食べたら運気が高まるのですから、これほど美味しい話はありません。タワークールとは大好物のことを言う。タワークールとは何か、栄養価の高いものだったり、心身を元気にさせたりするためのです。その名の通り、タワークールです。栄養価の低いものであっても、それを食べることが元気になって、ポジティブになるならタワークールということになります。すなわち、タワークールとは大好物のことを言います。タワークールは人によって違いますが、当然のことです。あなたの大好物は何ですか？頭に浮かんだ食べ物があなたにとってのタワークールです。タワークールとは誰かが決めるものではなく、自分が決めるものです。大事な場面では大好物を食べて運気を高めておく。大好物を食べてしばらくは、ゴールデンタイムです。大好物によってタワーが感じされ、あなたの運気が高まっています。大好物を食べることは原発になります。大事な前、重要な前、取引した人を幸せない。大事な局面の前には、大好物を食べて運気をしっかり高めておきましょう。大好物を食べることはあなたにとって素晴らしい出来事です。自ら進んでタワーを高め、幸運を招くことになります。大好物を食べたならビジネスでもプライベートでも学びるでしょう。大好物を食べてタワーをチャージした後はしばらく運気が高まっています。難しい仕事の大切な試合も大好物を食べたならきっとうまくいきます。大好物を食べて運気を高める。タワークールで対応する30の方法。その3、美味しいものを食べに行こうと誘われたら次はあなたが相談。美味しいものを食べに行こう。しかし友人から誘われることがあるでしょう。誘ってもらえるとうれしいですね。おしゃれなカフェ、おすすめのレストランなど、今まで知らなかったお店を教えてもらえることがあります。友人と一緒に食べれば相手の楽しさもパワーアップですね。さて、気になるのはこのあとです。美味しいものを食べに行こうと誘われそのままワインしていませんか？もちろん誘われるのはいいのですが、誘ってもらってはバランスが偏ってしまいます。ちょっと申し訳ない気持ちになることもあるでしょう。こんなとき、ぜひおしゃれなアクションがあります。美味しいものを食べに美味しいものを食べに行こうと誘えばいいのです。いつも誘ってもらっているなら、今度はあなたが誘ってみましょう。相手はニコニコしていいね、ぜひ行きましょうと喜んでくれるはずです。あなたを誘ってくれるこの写真がいたなら、明るい返事が入ってくるのは間違いありません。立派なお店でなくてもいいのです。普通のお店で OK です。カジュアルなカフェでもアンクレタレストランでも構いません。相手に安心されそうなお店でやる必要はありません。行きたいお店で十分です。普通のお店でいいので、あなたにいいなと思うところに誘ってみましょう。年末であれば、今年一番の高いお店に誘ってみるのもアイデアです。相手を食事に誘うために、気持ちが美味しいお店をリサーチしておきましょう。課題ができることで観察力が高まって、いいお店を見つけやすくなります。大切なのはあなたが誘うという積極的なアクションです。あなたがアクションを起こされると、その気持ちの相手にさらに人間関係が高まります。美味しいものを食べに行こうと誘われたら、次はこちらからお店に誘ってみる。あなたはきっと食べられているものがたくさんあるでしょう。地球、親分、分野、塩に、カキ、リンゴ。食べられているぐらいですが、味も香りも食感も良くなっているでしょう。目をつぶっていても簡単にイメージを変えられるでしょう。食べられているものは慣れているゆえにとって差がありません。食べてみても普通だね、いつも味わえないと思って終わりになるでしょう。しかし、この食べられているという感覚が厄介です。思い込みに安定していることがなかなかありません。食べられているものだといって、よく食べているものは食べない。食べられていると思うとついつけてしまいがちです。特別感がありません。味もイメージも良くなっているものだから食べるのはまた今度でいいよねと思います。メニューを見たときも、これは食べられていると思って選択肢から外します。食べられているという証拠で済ませてしまうことが多い。別の場面でも食べられているから今回はやめておこうと思います。それは何度も繰り返されていきます。冷静に振り返ると、久しく食べていないことが少なくないのです。例えば、シチューです。日常的な食べ物ですね。シチューは食べられているものですから、味やイメージもすぐ浮かぶでしょう。では、最後にシチューをいただいたのはいつでしょうか。最近食べた方の証明かもしれませんが、意外と久しく食べていない人も多いのではないでしょうか。食べられているという感覚になると、いつも食べているという思い込みにつながりやすい。食べられているイコール、いつも食べているという思いになると、食べられているという思いになると、食べられているものだといって、よく食べているものとは足りません。食べられているものであっても最近食べていないなら、卵はきちんと食べておきましょう。卵は食べておかないと味や食感を忘れてしまいます。目安は1年です。1年以上食べていないものは最近食べていないことになるので、久しぶりに食べてみる価値があるでしょう。そういえば、最近食べていないねと思ったら5歳です。久しぶりに食べてみると、そうだ、こんな味だったね、こんな食感だったねと小さな感動を体験できるでしょう。懐かしい感じや不思議な感覚を楽しめるに違いありません。記憶の回想が起こって何だか気づかないこともあるでしょう。小さな感動は食べられているものになるのです。食べられていると思い込んで久しく食べていないものならば、久しぶりに食べてみる。タワークールで対応する30の方法。その後、正しいから人には挨拶するのに、食事には挨拶をしない人が多い。人に対してはきちんと挨拶をします。おはようございます。こんにちは。こんばんは。子供でも大人でも学生でも社会人でも人からきちんと挨拶をしていることでしょう。社会側の基本ですね。挨拶は人間関係の一つです。ところが食事の場合となると一転して事情が変わります。食事に挨拶する人は少ない。人には挨拶するのに食事には挨拶をしない人が多いもの。子供の頃はきちんとできていても大人になるにつれて習慣が薄れてしなくなる方が見られます。これはよくありません。正しいから人には挨拶するのに食事には挨拶をしない人が多いのが現実です。挨拶は人に対してするものではありません。食事に対しても必要です。対象の人と食事の違いであって挨拶は大切な人物であり必要なことです。いただきます。ごちそうさま。人に対して挨拶をしているなら同じ年で食事にも挨拶をしましょう。シンプルな挨拶で十分です。いただきます。ごちそうさま。これだけでいいのです。たったこれだけと思いますが一番大切なものです。では合わせて声に出して言うようにしましょう。場所や雰囲気の都合があるなら声に出して言うのは恥ずかしいなら心の中でつぶやいても OK です。大切なことは感謝の気持ちを持つことです。食べることは命をいただくことですが、どんな食事でも感謝は必要です。食事に対して感謝の気持ちを持ち、敬意を払う習慣があるならどんな形でも構いません。きちんと人に挨拶ができているならということです。挨拶の対象範囲を小から食事に拡大しましょう。範囲を広げるだけですから簡単ですね。普段から人に挨拶ができているなら食事の挨拶もできるはずです。いただきます。ごちそうさまということも大切な食事なんです。人の食事にも挨拶できる人に神様は微笑んでくれます。食事の際はいただきます。ごちそうさまと忘れずに言う。タワークールで対応する30の方法。その6、健康を考えた食事からの変更。たまには栄養を忘れた食事も素晴らしい。健康のために栄養のある食事を心がけている。1日30品目を目指している。毎日3食栄養のあるものを食べている。栄養バランスを考えた食事を心がけている。大変素晴らしいことです。栄養満点は100点満点。健康には栄養が欠かせません。きちんと栄養バランスの取れた食事なら体の調子も体の調子も良くなるでしょう。仕事も勉強もスムーズに進めることができ、しっかり結果を出していくに違いありません。 健康を意識して毎日栄養を考えた食事をとっている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここにちょっと下ごしらえがあります。真面目な食生活ですが、真面目すぎます。窮屈で堅苦しく、遊びや余裕が感じられません。いつも健康や栄養のことを考えた場合では、決して全く痛くなってしまいます。真面目すぎる食生活ではストレスが溜まってしまうことでしょう。せっかく栄養がとってもストレスの原因になっては意味がありません。肉体的に健康でも精神的に健康です。健康のために心がけていることが皮膚の健康の原因になっていることが少なくありません。健康を考えた食事でも健康です。たまには栄養を忘れた食事も素晴らしい。大切なのは、たまには栄養を無視した食事をしているということです。たまには不真面目な食事をしましょう。健康のことは忘れ栄養についても考えません。たまには、たまにしてジャンクフードを楽しむのも OK です。3時のお野菜にはジャンクフードです。ケーキ、クッキー、アイスクリーム、チョコレート、ポテトチップス。栄養のない食事も美味しいからそれでよし。ジャンクフードも食生活を豊かにする食の一つです。栄養が欲しいものは美味しくないと思うのは誤解です。栄養のあるものも美味しいですが、栄養のないものも美味しい。栄養がなくても美味しいからそれでよしとしましょう。幸せな気持ちを出してくれます。羽を外した最高感があって、高く快楽な気持ちになります。それ最初効果は十分です。いつも栄養のないものを食べるのは NG ですが、たまにあれば健康に悪影響を及ぼすこともないでしょう。たまには栄養を忘れ、食べたいものを食べてください。もちろん、たまに大約束です。人生は美味しいものを食べるためにあります。栄養を忘れた食事は食生活を豊かにするのです。いつも栄養を考えた食事からするのではなく、たまには栄養を忘れた食事を楽しむ。パワーフードで対応する30のこと。そうなら、すでに心が満たされている時であっても美味しいものを食べる意味がある。美味しいものは心を満たす力があります。元気がない時や落ち込んでいる時に美味しいものを食べると一瞬で心が満たされるでしょう。食は腹を満たすだけでなく心を満たす力もあります。パワーが充電され、力が満ちてくるでしょう。やる気や元気が出てきて、心も活発に動き始めます。ネガティブ思考が吹き飛び、ポジティブ思考のスイッチになります。辛いことでも心が死んでいる時でも美味しいものを食べれば生き返ります。元気がない時に美味しいものを食べるとその効果をはっきり実感できるでしょう。ではすでに心が満たされている時はどうでしょうか。最初から充電 100% の状態なら美味しいものを食べても無意味に思います。ここが大切なポイントです。すでに心が満たされている時であっても美味しいものを食べる意味があります。体の充電には限界があっても心の充電には限界がないからです。心の充電は 100% を超える。充電が 100% であればそれ以上充電ができないように思われます。ここがポイントです。充電は心と体を分けて考えてください。体の充電は 100% が上限ですが、心の充電には上限がありません。心の充電は 100% を超える特徴があります。110%、120% の充電することが可能です。200%、300% の充電も可能ではありません。すでに元気が 100% の時でも美味しいものを食べればさらに心の充電が進みます。110%、120% になっていき、美味しい食べ物を受けることができます。すでに心が満たされている時であっても美味しいものを食べる意味があるのです。普段から美味しいものを食べ、心を満たされて満たしておこう。元気ない時は美味しいものを食べましょう。すでに元気な時も美味しいものを食べましょう。心が満たされていない時だけでなく、すでに満たされている時でも美味しいものを食べる意味があります。普段から美味しいものを食べ、心を満たされて満たしておきましょう。心が満たされていない時だけでなく、すでに満たされている時でも美味しいものを食べる。パワフルで対応する30のこと。そのはち、一食抜きは健康にも節約にもつながるように。いたずらばとして今日の夕食は楽です。昔はアニメを見ていると興味深いシーンです。もちろん、育ち盛りの子供の食事を見るのはどんどんどんです。成長期の食事は大事であり必要不可欠なもの。昔はあったかもしれませんが、当初と言われる年代ではほとんどないでしょう。今の時代、子供の食事を抜くような姿勢を行えば厄介になるはずです。食事を抜くという手段には大したないように思います。ところが、これが大人の場合となるとちょっと事情が変わります。大人の場合、ある選択肢として活用できることがあります。それは自分で自分に手段を与えたいときです。自分に手段を与えたいとき、一食抜きという選択肢も検討してみてください。一食抜きは豊かな食事に反したことですが、一定の条件もではいいのであります。食べることは誰にとっても素晴らしいことです。食べることは生一食には空腹に耐えるべきです。痛みは止まりませんが空腹感というストレスがあります。誰にとっても大切な食事を一食抜くことで空腹感によるストレスを味わうことになります。空腹感というストレスを味わうことも食の豊かさの一つです。ストレスがあるものを比較的優しいエネルギーとして役立つでしょう。罰金というエネルギーは経済的ダメージがありますが、一食抜くというエネルギーであれば経済的ダメージはゼロです。節約にもつながってお財布に優しいエネルギーと言えるでしょう。一食抜くにはメリットもある。一食抜くには悪いことだけではありません。意外なことですが、一食抜くには有効なメリットが2つあります。メリット1、臓器を痩せる機会になる。体の臓器は常に入ってくるための状態に応じます。一食抜くことで胃腸といった臓器を痩せることができます。肝臓を痩せるために休肝病を持てることがありますが、それと同じ考え方です。限定的な食生には別の方をすれば内臓の休憩になります。食べないことはこんなに苦しいことなのかと空腹感に苦しむことになるでしょう。高食の時代は食に対する感謝を忘れないです。食を制限する機会を作るとしっかり空腹を感じることになります。食べないことで食べることの感謝と素晴らしさを再認識する機会になります。3つの10ポイント。取り組む人は次のポイントに注意してください。10ポイント1、2食連続で禁止しない。2食連続で食事を抜くのは要注意です。健康を害することになってはこんな銭湯ですから食事を抜かない食までにしておきましょう。10ポイント2、1食を抜くならできるだけ夕食にする。1食を抜くならできるだけ夕食がおすすめです。朝食や昼食を抜いてしまうと日中の活動に流らず悪影響を及ぼすことがあります。夕食であればあとは寝るだけですから簡単です。空腹感がつらくて眠りにくい時はホットミルクやホットコーラを飲めば抵抗感が和らぎます。睡眠時間を合わせれば半日ほど断食することになります。夜は空腹感でちょっと苦しいですが朝はすっきりした目覚めを実感できるでしょう。10ポイント3、やりすぎない。やりすぎには注意してください。あくまでエネルギーとしての位置づけであり、必死になったり頻繁に行ったりするものではありません。何度も繰り返して行うと健康に良くありません。もちろん事業を変えている人は控えてください。事業の相性は控えるべきですが、健康な人であれば一食抜くだけであれば生命に直結することはないでしょう。一食抜くは食の減らすは反することはないです。食の食には素直になるべきですが、この内容を持って限定的に行う分には問題ないでしょう。一食抜くは健康にも何らかの過ちを犯して自分にエネルギーを貸したいとき選択肢の一つとして活用してみてください。エネルギーでストレスを感じつつも食の初心を思い出すきっかけになるでしょう。経済的なメージが上でありながら健康につながるだけでなく食の感謝と素晴らしさを再認識する機会にもなります。一食抜きは健康にも節約にもつながるエネルギーです。自分に圧を与えるときは一食抜きという選択肢を検討する。パワーフードで対応する30のこと。その9、頑張れば食べきれそうと思ったときには運命を分かれ道。頑張れば食べきれそうという場面があります。満腹にしない状態ではあるものを頑張って胃の消化が優位に食べきれそうな場面です。まず基本的な考え方として食事ができるだけ残さず食べることが大切です。むやみに食べ残すと食品ロスにつながります。難しいのが頑張れば食べきれそうという微妙なシチュエーションです。頑張れば食べきれそうな時どうすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。無理をせず残すのが正解です。頑張る時点で栄養カード。もちろん、食事で食べ終わるという場合があるです。ある時に入れて、それで終わりです。頑張る場合は、食事であれば、さほど悪影響もないでしょう。世の中に劣ることになりますが、食事は大したことはないはずです。しかし、まとまった量が残っている場合があるです。まとまった量の食事は、まとまった量になります。200、300キロカロリーとなるはずです。200、300キロカロリーは30分のランニングで消費するカロリーであり、なかなかバカになりません。頑張れば、食べきれそうとはいえ、無理があります。頑張らなければいけないという時点で栄養カードです。すでに無理が生じている状態です。食事は頑張って食べるものではありません。美味しく食べるものです。頑張って食べてしまうと美味しいものを美味しく感じられません。苦しい表情をしながら嫌々食べることになるため感謝の気持ちも安定します。お腹いっぱいに増えることで気分や体調を悪くすることもあるでしょう。大好きな食べ物であっても無理やり食べると我慢なり嫌いに変わってしまうかもしれません。もちろん食べ物も飲みません。余計なカロリーを摂取することになって肥満になります。綺麗に食べることも大切ですが、だからといって健康を害することになってはこんな銭湯です。頑張れば食べきれそうと思ったときは運命を分かれ道です。無理をしないで残すことです。時間の浪費もない。頑張って食べようとすると時間がかかります。今からゆっくり食べることになるので食事のペースが遅くなります。食事食べればため息をつき、また食事食べればため息をするという繰り返しになるでしょう。すでに一杯一杯の状態なので食事時間の前も時間がかかるに違いありません。喉の下がりがなってしまい、結果として時間の浪費になります。嫌頑張る状態になればストップです。自分に優しい声をかけ、時間を流してください。頑張る状態ならどうしようと。食べ残すことになりますが、残してしまってごめんなさいと謝ればいい。嫌になる状態ならどうしたことなしです。食べきれずに残してしまうのは仕方ないことです。状況が許すなら、経過とも利用しましょう。時間にもしたいば、タイミングを出して食べることができます。少ないようかもしれませんが、軽食や小腹を満たす場合には十分でしょう。頑張れば食べきれそうということは無理をせず残す。パワーフードで対応する30のこと。その10、あなたには勝負飯がありますか。勝負飯は何か。 大事な局面の直前で連鎖として食べる食事のことを言います。あなたには勝負飯はありますか？別に勝負飯を決めておく必要はありません。何があれで大きな局面はないでしょう。しかし別に邪魔になるものでもないはずです。自分なりの勝負飯を作っておいても損はありません。騎士やアスリートの世界では勝負飯がよく聞かれますが、私たちにとっても役立つ存在です。これを食べるところに気がつく。テンションが上がる。力になる。そんな精神力が高まるようなら勝負飯を意識しておくといいでしょう。勝負前には勝負飯を食べます。縁起がよいという気持ちになるだけでも気分が高まります。勝負飯のいいところは自らによる終点。勝負飯のいいところは自らによる終点です。例えば、お茶で正しいならそれになりとされますが、運に左右されます。お茶で正しいならさどうかは確実です。いつでもどこでも自由にコントロールできることはありません。一方、勝負飯の場合、自分で良い演技を作り出します。自分の意思で選んで食べるだけです。腹をしないだけでなく、伝達にもできるのですから、一石二鳥です。プラスになることはあっても、マイナスになることはないのですから、決めておいて損はありません。勝負飯を食べたおかげで縁起が良くなった。気分の問題だとしても、少なくともプラスに働かないようになります。面接前、プレゼン前など大事な勝負事で食べておけば、気分の盛り上げる効果が期待できます。気合が入ったり、高い気持ちになったりするでしょう。結果として、頭の回転が良くなったり、集中力が高まったりすることも期待できます。勝負飯を作っておこう。縁起を出すものとして勝負飯を決めておきましょう。勝負飯の選び方は自由です。あなたの好みで構いません。自分の大好物でも栄養のある食べ物でも何でも構いません。勝負飯の歴史としたらワークドです。これが私の勝負飯と決めておくだけでも安心感が生まれます。あらかじめ自分の勝負飯を決めておき、大事な面の前に直接置いておきましょう。儀式効果が得られます。おかげで気分が高まり、成功できる可能性が高まります。勝負の前には勝負飯を食べると決めておけばイベント感ができて面白くなります。だから勝負飯、最後勝負飯、人生を左右する場面であなたは助けてくれる存在になるのです。勝負飯を決めておき、大事な面の前に食べておく。アワークドで対する30の方法、その9時、ラッキークードがあなたの人生はいつもラッキーで満たされる。あなたにはラッキークードがありますか？勝負飯を2万時間できますが、現実には異なります。勝負飯は目の前に食べ物であり、ラッキークードは運気や勉強から食べるものです。勝負飯は本番前に食べ物であり、ラッキークードは広がって食べ物です。役割に重なるところもありますが、現実には別々のものとして考えてください。ラッキークードを決めておきましょう。最初から決まっているものではないので、自分の好みで自由に決めることができます。7つという点がポイントです。7はラッキー7の7です。ラッキーに関することですから、7つ決めておくとラッキーが知られます。少し多い気がするかもしれませんが、そんなことはありません。ラッキーに関することですから、楽しく考えることができるでしょう。いざ考え始めると簡単に7つに下がるはずです。むしろ7つに絞るのが難しいくらいです。ラッキークードは必ず自分で決めること。ラッキークードは必ず自分で決めてください。誰かに言われたら、雑誌に書かれていたらといった理由で決めるのはよくありません。あなたが決めることに意味があります。あくまで自分の心で感じるものですから、自分でしか決めることができません。声をかけると運気が高まるという場合でもないでしょう。ラッキークードからといって、立派な食べ物である必要はありません。値段は関係ありません。豪華料理でもいいですが、一品料理や普通の料理でも構いません。野菜や果物はもちろんのこと、お菓子でも OK です。菓子パンでも豆腐でもたこ焼きでも構いません。自分の感覚が高いです。ワクワクした気分になって運気が高まるような感覚があれば、それがラッキークードです。ラッキークードがあれば、あなたの人生はいつもラッキーでいなさい。ラッキークードが7つ決まったら、日頃から食べておきましょう。日頃からどんどん食べて OK です。日頃から食べておけば、いつも運気の高い状態を保てます。チャンスやラッキーと出会いやすくなります。積極的にラッキークードを食べることで、自分の運気をコントロールできます。運が悪いときになっても、ラッキークードがあれば安心です。ラッキークードを食べれば、すぐ運も回復できます。回復できるところが元より高い状態になっていくでしょう。ラッキークードは心の守りとして役割を果たします。私はラッキークードがあるから大丈夫。そう思うだけでも安心感があります。困ったときのキークードがあるのは心強いことです。ラッキークードがあれば、あなたの人生はいつもラッキーで満たされます。ラッキークードを必ず決めておく。ラッキークードが決まったら、日頃から食べて運気を高めておく。アワークードで対する30の方法、その順に、定価のみでお店にとどまっていい。定価のみでお店に行ってしまいます。店内で食事をするのかと思いきや、そうではありません。お店に入る前には定価をお願いして、そのまま持ち帰り、自宅でいただきます。一見すると勝利です。定価を数回ならお店で食べればいいだろうと不思議に思うところでしょう。お店であれば、列車で食べるのはもちろん緊張感も楽しめます。お店まで行くのは面倒な配送をお願いすればいいことです。定価を数回持つのなので負担になります。温かいものなら持ち帰っているうちに冷めてしまうでしょう。一言で言えば、裏があって勝利なデカルトです。どうしてそんなことをするんだろうと不思議に思うことです。効率が悪い効率にかけていると思う人も多いのではないでしょうか。しかし、ここは大切なポイントです。効率や合理性から考えないことです。人の価値観は人それぞれです。そうしたいときはそれでいいのです。とにかく、定価としたいときがあるもの。私たち人間は感情の生き物です。とにかく、定価としたいというふうなときがあります。合理性にかけていると笑っていながら、そうしたいときがあります。定価としたいときは、定価とするのが正解です。自分が正解です。自分の社員にすればいい。天罰は増やすが、自分が良しとしているのが正解です。料理は少し冷めるかもしれませんが、自分が受け入れていないのです。定価とという行為を楽しみたいときもあります。美味しい料理の入った袋を手に持っていると、お店までの機会の道のりを渡しながら楽しみます。考え方によってはちょっと感動になると思えるでしょう。学校では良い道で遠回りするのが楽しいように、日常でも遠回りのデカルトが楽しい時があるのです。そうしたアクションの自分が受け入れているなら、デカルトそのものが楽しいイベントになります。合理性から考えるデカルトはつまらない。周りが何と言おうと自分が良しとしていれば有利な行為になります。勝率なデカルトも食生活の醍醐味です。たまには勝率なデカルトを楽しむ。アワークドで対する30の方法、その13、めでたいことがあったらごちそうを食べるではない。ごちそうを食べるからめでたいことが起こる。めでたいことが起こってほしいときはまずごちそうを食べましょう。まだめでたいことは起こっていない。いきなりごちそうを食べるのは不自然だ。あなたがごちそうを食べることはどんな時ですか？ごちそうには贅沢感や特別感があります。僕の食事ですが、めでたいことが起こった時はないでしょうか？何かの念には達成したうまいとしてごちそうを食べることが多いでしょう。もちろんそれはありませんが、ちょっとしたお年がありません。めでたいことが起こらないとごちそうを食べることができないことになります。時は不運が連続することもあるでしょう。たまらなく不安なく平穏な毎日が続いてめでたいことが起こらない日もあるはずです。ずっとめでたいことが起こらないとずっとごちそうを食べることができません。食事制限の前で不幸が生じます。ごちそうを食べたらめでたいことが起こる。まだ何も起こっていなくていいのです。いきなりごちそうを食べてしまいましょう。ごちそうを食べると良いのが充電され、さらなる量になります。ぐっとテンションが上がって、やる気や元気が湧いてきます。集中力が出て、頭の回転が良くなり、行動力も出てきます。自然と笑顔も増えて、あなたがある雰囲気が生まれます。運気が高ごちそうを食べたらめでたいことが起こるんです。ごちそうを食べたらまだまだめでたいことが起こる。いきなりごちそうを食べてください。めでたいことが起こってほしいなまずごちそうを食べるのが正解です。外食をするのもよし、自分でするのもよし、自分と雰囲気次第ではちょっと奮発するのも悪くありません。お金の心配は後の話です。お金の面は別のことで節約にと夢がやりくりできます。ごちそうを食べてしばらくの間はあなたの運気とエネルギーが高まってチャンスを幸運を招く力が強くなっています。ワクワク期待しながら過ごしましょう。まもなくあなたにめでたいことが起こります。どんなめでたいことが起こるか食べてからの楽しみです。めでたいことが起こってほしいときはまずごちそうを食べる。タワークドで対応する30の方法、その14、食事をするためにラッキーと喜ぶ。食事をするために感謝の気持ちを持ちましょう。感謝の気持ちに加えてもう一つ大切にしたいことの習慣があります。食事をするため食事ができることはラッキーなことからです。別にラッキーなことはない、食事ができることは普通ではないと思っているなら誤解です。食事は様々な条件が揃っていなければいけません。作物は天候に恵まれていなければ育ちません。食事をするには食材が揃っていなければいけません。在庫がなければいけません。食材を手に入れるのは運んでくれる人や売ってくれる人がいなければいけません。食事があるのは作ってくれる人がいなければいけません。美味しい食事があるのは美味しく調理できる人がいなければいけません。食事はいつもの条件がクリアされた上で実現できること。多くの条件をクリアした結果、あなたは食事ができるという幸運に恵まれています。目の前にある食事は幸運のものです。だから食事ができてラッキーと喜ぶのです。食事をするためにラッキーと喜ぶ。小さなことだと思ってするのではありません。小さなことであると多くの条件をクリアした素晴らしい結果です。きちんとその幸運に気づくことが大切です。食事をするためにラッキーと喜びましょう。ちょっと大げさに喜んでください。今日も無事に素晴らしい料理を食べることができて幸せで、こんな美味しいものを食べることができるなんて自分はなんて恵まれているのだろう。食の幸運を感じていると味方の働きが高まって食事の味わいは助かります。美味しい食事がさらに美味しく感じられるようになります。食事ができるだけで十分な幸運であり喜びに対します。一日三食であれば一日三回のラッキーに恵まれています。毎日食事をするために喜べるため日々の幸福が高まって笑顔が増えます。きちんと幸運について素直に喜べば人生を生きることがますます楽しみになります。食事をするためにラッキーと喜ぶ。アワークドで対応する30の方法、その15、 鮮度の高いものはすべてパワーフード。どれがパワーフードかわからない。パワーフードの見分け方がわからない。世の中には無数の食べ物があって、パワーフードを見つけるのも苦労だと思います。泡が感じられる食べ物もたくさんあって、コースをつけないでしょう。どれがパワーフードなの？と迷う人も多いのではないでしょうか。そんな時、パワーフードを見分ける一つの目安があります。それが鮮度の高いものです。鮮度の高いものはすべてパワーフード。鮮度に着目してください。例えば、トヨタの魚介類や中華食材の野菜です。鮮度の高いものには味はありません。鮮度の高いものには生命力が宿っています。鮮度が高ければ、高いほど、この状態が保たれていて美味しくいただけます。肉でも、魚でも、野菜でも、鮮度の高いものはすべてパワーフードです。命に宿った存在であり、生命力が宿っています。エネルギーがたっぷり詰まっていて、体が人を潤いになって美しい。それを食べると心身に活力をもたらします。新鮮な生命力を体に取り込むことになるので、邪気を払うこともあります。パワーフードからといって、必ず鮮度の高いものはありませんが、鮮度の高いものは必ずパワーフードです。鮮度の高いものを選んでおけば間違いありません。新鮮な生命力が取り込まれ、エネルギーを差し出す、パワーを発揮できるでしょう。鮮度の高いものは値段も高くなりますが、それだけの価値はあります。パワーフードで迷った鮮度の高いものと覚えておきましょう。パワーフードを指す時は鮮度の高いものを見つけます。新鮮な生命力が取り込まれ、余計な先延ばしは不要です。なぜ先延ばしにするのでしょう。わざわざ先延ばしにする必要はありません。先延ばしは抽象的です。抽象的に考えていると、具体的な行動が伴わないため、いつまでやっても食べることはありません。いつ食べよう、機会があれば食べようと思っている時間が過ぎていきます。月日が経つのであれば、あなたも知っているとおりです。先延ばしに食べたいものは今すぐ食べてください。待ったなしの宿題です。根拠を出せば今すぐ食べることができるはず。今すぐ食べるのは難しいものかもしれませんが、本当にそうでしょうか。いいえ、きっとできます。根拠を出せば今すぐ食べることができるはずです。それを提供しているお店に行きましょう。その料理が提供されているお店に行って注文すればいいのです。異国の料理であっても無用の心配です。現在は世界中の食べ物が手に入る時代です。外食を利用すれば世界中の料理を堪能できるでしょう。予約が必要なら予約をしています。当日であってもギリ間に合うかもしれません。距離が離れているならバスや電車を乗り継いでいたら OK です。車を持っているなら高速道路を使えばいい。本気ならば意外と実現できることに気づくはずです。人間はいつ死ぬかわからない。人間はいつ死ぬかわかりません。今週中に死ぬかもしれません。明日死ぬかもしれません。ありえないことに思いますが、絶対ないとも言い切れません。不良事故に遭うこともあるでしょう。急な山に倒れることもあるでしょう。睡眠中に突然死ぬ可能性もありません。毎年原因不明の突然死ぬかになっている人が一定数存在しているのは事実です。だから生きているのは食べておくのです。もたもたしているとそのまま食べることなく一生を終える可能性があります。今すぐ食どうしても今すぐ食べるのが難しいなら食べる予定を立てましょう。手帳やカレンダーにパンなどを食べるあるいは食べに行くと書き込みます。予定があれば具体的なアクションを起こします。予約が必要な場合はお店に電話します。あまり時間がたつと食べたい気持ちがなくなってしまいます。食べたい時に食べておかないと美味しく食べるチャンスを逃すのが大事です。食べたい気持ちがあるうちに食べておくのが正解です。今食べてしまうと将来の楽しみがなくなってしまう。そう思っているなら無用の心配です。新までに食べてみたいものを食べるとまた新しく新までに食べてみたいものができます。新までに食べておきたいものを食べることは夢を叶えること。人生は泣いても笑っても一生きです。先延ばしにすることになりません。先延ばしにする癖があるとチャンスを逃してしまいます。何事も早めに行動しておくのが得策です。新までに食べておきたいものイコール今すぐ食べておきたいものです。夢を叶えるのは難しいようで簡単です。新までに食べておきたいものを食べることは夢を叶えることになります。新までに食べておきたいものを今すぐ食べれば今すぐ夢が叶えます。これは簡単ですね。美味しく楽しく夢が叶うのですが最高です。新までに食べてみたいものを今すぐ食べる。今すぐ食べることが難しいなら食べる予定を立てる。パワーフードで対する30の方法。その10なら、たまには豪華な料理を食べておかないと本当に人生を楽しめない。突然ですがあなたに質問です。最後に豪華な料理を食べたのはいつですか。普通の料理ではなく豪華な料理であることがポイントです。昨日食べた、先週食べた、ちょうど今日食べた方に、最近食べているという人はいいのです。美味しい料理に舌つに応じ、肉体的にも精神的にも満たされたでしょう。肉体的にも味わって、食の時間の過ごせ方に違いありません。問題は最近食べていない人です。最近全く食べていない。もう何ヶ月も食べていない。最後に食べたのか思い出せない。それはよくありません。食の可能性を捨てることになります。素晴らしい食体験を増やしていることになります。節約で質素な料理もいいですが、だからといって全く楽しまないのもよくありません。もちろん、豪華な料理は食も大きいですが、それだけの価値になります。豪華な料理はたまに楽しいものです。たまには豪華な料理を食べておかないと本当に人生を楽しめません。素晴らしい人生とは豪華な料理を堪能することになります。豪華な料理は人生の醍醐味。豪華な料理を食べることは素晴らしい体験をすることです。豪華な料理を楽しめば、それだけ精神的にも満たされます。心のパワーがしっかり充電されます。豪華な料理は人生の醍醐味です。素晴らしい味わい、高級な味、感動があります。豪華な料理を楽しんでいることは生きているかと思い、生きているように実感できるでしょう。人生が素晴らしく見えて、未来に夢や希望を感じるようになります。豪華な料理を食べることで、きちんと人生を生きていることになります。目安は月に1回。たまには豪華な料理を楽しみましょう。目安は月に1回です。いつも豪華な料理を楽しむのは経済的に厳しいですが、月に1回から続けているのではないでしょうか。豪華な料理を食べますが、無理をしないでいいのです。何の変ならベストな熱そうです。そのままで豪華な料理を楽しみにいきましょう。今日は復活しよう。でいいのです。きちんと着想に着替えていただけると、緊張感が生まれてくるのも見られます。美食のレストランで何の高い料理を食べてもよし、フルコース料理を堪能するのも素晴らしい。自分が豪華と思うものは何でも OK です。1ヶ月に1回でいいのです。たまには人生の最後に味わいに行きましょう。余裕があれば月に1回や3回でも OK です。豪華料理を食べに行くことは積極的に生きている姿勢です。素晴らしい体験を楽しめ、夢のような至福の時間を過ごせます。1ヶ月に1回は豪華料理を楽しむ。パワーフードで対する30の方法。その18、寂しい時や落ち込んでいる時は美味しいものを食べよう。寂しい時や落ち込んでいる時があるでしょう。元気なくて心が死んでいる時は明るい表情をしたくてもできません。心に空気感があって真っ赤に感じます。体に力が入らなくてなかなか動きません。生きる希望を持ってなくて自然と涙が心を打ちるでしょう。しかし大丈夫です。気持ちが入ると安心な体質があります。美味しいものを食べましょう。すべての美味しいものを食べられるようになります。見る力が湧いてきて元気が出てきます。内側から力が湧いてきて体の力が入るようになります。単純ですが、これほど強力な方法もありません。美味しいものはあなたにとって特別な価値があります。食は私たちの損です。安心に幸せな気持ちになって心が満たされます。どんなに寂しさを落ち込んでいようと美味しいものを食べるだけでパッと明るい気持ちになります。見ると心が元気になって生き生きしてくるでしょう。食欲は三大欲求の一つです。基本的な欲求を満たすことで心の大安定して希望の光を満たすのです。とにかく食べたいと思うものを食べてください。とにかく食べたいと思うものを食べてください。値段も栄養も気にしません。少しから体が悪くても美味しいと感じるものが OK です。こんな時美味しいものを食べていいのかなと不安な必要はありません。こんな時からこそ美味しいものを食べるのです。こういう時美味しいものを食べないと食べるのでしょう。寂しい時は落ち込んでいる時は緊急事態です。緊急事態の時は応急処置して回復を優先させるのが特策です。食欲と自分の本能に従ってください。体が悪くても居心地が悪くても美味しいものを食べるためならOKでしょう。外に出た気分でなくても美味しいものを食べるためなら大丈夫でしょう。どんなに落ち込んでいようと美味しいものを食べるためならできるはずです。これが食べたくてたまらないというものに突き進めばいいのです。人間は複雑なように見えて実は単純な生き物です。美味しいものを食べるだけです。元気になります。美味しいものがあなたを励ましてくれるのです。寂しい時は落ち込んでいる時は美味しいものを食べる。パワフルで対する30の方法。その19、食欲が少ない人よりも多い人の方が魅力的に見える。あなたは食欲が多い方でした。それとも少ない方でした。もし食欲が旺盛ならおめでとうございます。きっとあなたは周りから魅力的に見えているはずです。活気のある雰囲気が決まっていて、自社のように消費するしかないでしょう。食欲は少ない方がいいのです。食欲が少ないと食べる量が少なくなります。栄養不足になったり、弱いは趣味にして印象に悪影響を与えることが少なくなりません。いくらすぐになっても食欲がない量では魅力や愛情に感じられません。弱いはしっかりと忙しく見ます。食欲のない人は魅力が高まることが高くなってしまいます。ダイエットで食事制限に励んでいる人もいるでしょう。もちろん肥満解消を目的としたダイエットであれば有効ですが、普通だけであれば、むやみに食欲を抑える必要はありません。食欲が多い人の方が、もったいなら食欲は活用していきましょう。食欲を見せると魅力や愛情に表現されて消費していくしかないと思います。美味しそうに食べる様子は得意になります。食欲があるということは生命力が強いということです。食欲が少ないより良い人の方が魅力的に映って多くに感じられます。美味しいものを食べに行こうと誘いやすくなり誘われやすくなります。友人関係や交際関係は食を通して深まります。人間関係は食欲を見せた方がプラスに働きます。これは世の法則です。 消費している方に必然的に持てる要素もあります。例えば、食欲の少ない人と多い人の差になるとします。食欲の少ない人は、量は少なめでいい、食事は抜きでいい、あまり食べなしないという。食欲の多い人は、ぜひ食べたい。美味しそうだね、いろんなものを食べてみたい。という。どちらに魅力を感じるでしょうか。やはり、食欲が多い人の方が魅力や活力を感じるはずです。ポジティブな印象で、生き生きした雰囲気があり、力強さを感じるでしょう。あなたがそうであるように、周りもそう感じます。食欲は、魅力要素の一つ。食欲があるということは、それだけで魅力的なことです。食欲は、むやみを抑えないでください。魅力的になりたいという気持ちが少しでもあるなら、食欲は、活用に見せるのが正解です。食欲は、あなた自分の案内では活かせましょう。食欲は、食欲イコール魅力です。食欲の少ない人より多い人の方が持てます。食欲は持てる要素の一つです。きちんと食欲を見せて魅力的になっていく。パワーフードで対応する30の方法。その20。健康の食事マナーは連動する。健康のためにはどうすればいいのでしょうか。方法はシンプルです。食事マナーを意識しましょう。食事マナーを身につけ、上手に食べることを意識すればいいのです。健康の食事マナーは無関係に多いかもしれませんが、誤解です。この時は無関係に見えても、実は深いところで繋がっています。切っても切れない関係です。食事マナーの印象は健康な人が多い。健康のためには食事マナーを意識してください。不思議なことですが、食事マナーは良くなるにつれて健康もアップします。あなたの身近な人を見てみてください。食事マナーの印象は健康な人が多いはずです。見方や住むだけを実現できている人も多いでしょう。健康だから食事マナーがいいのではありません。食事マナーがいいから健康になります。食事マナーを大切にすると食事を食べることになり、結果として健康心の行動になります。食事マナーは基本な身についていただけでいい。健康のためには食事マナーを身につけましょう。完璧である必要はありません。基本な身についていただけでいいのです。食事マナーは手を合わせていただきますという。お箸や鏡を正しく持ち、正しく使う。くちゃくちゃではなく、飲む、食べるようにする。食事中は肘を使わない。背筋を伸ばして美しい姿勢を維持する。なら、悔いは避け、食事中は食事に集中する。食事中の会話は、苦手な笑いは避け、ポジティブな笑いを行う。食事の笑いは手を合わせて、ごちそうさまという。大丈夫で食事をされてもらうことはごちそうさまでしたと声をかける。食事が済んだら、きちんと水を戻す。食事を意識すると、より美味しく食べることができるのは、もちろんのこと、食べ過ぎの防止にもつながります。結果として健康につながっていくのです。食事マナーが分からない人は改めて学びの機会を設けましょう。初見で食事マナーの本を購入してしっかり勉強するのもよし、インターネットでも学べるので好みに応じて利用するといいでしょう。大切なことは実践を通して体で覚えるということです。食事マナーは長らかで身につくものではありません。実践が必要であり、何度も身をもって繰り返して体で覚えることが大切です。一旦食事マナーが身につけば自然と体の動きなし意識しなくても美しい体ができるようになります。結果として健康的な食生活を実践できます。あなたの健康は食事マナーで決まります。健康と食事マナーは連動しているのです。食事マナーを磨いて健康のためていく。パワーフードで対応する30の方法。その11。食べたくないときは食べなくていい。日常では時折食欲不振に起きることがあります。食欲がない。食べたいと思わない。何も気に入らない。体調が悪くて食欲がわからないこともあるでしょう。食欲なことがあって食欲がないこともあるでしょう。そういうときは美味しそうなものを見ても美味しそうに思えません。いつも腹が空いているはずの予定もできません。何も気に入らないこともあるでしょう。いや、腸が活動停止になっているような感覚です。不思議と食欲がなくて自分でも驚くことがあるのです。食べたくないときは食べなくていい。食べたくないときはどうするか。食べたくないときは食べなくていいのです。当たり前のことは当たり前にするだけです。無理やり食べたことでおいしくありません。いやいや食べることになってストレスを感じます。無理に食べたことでおいしさを感じられません。食欲を楽しむこともできなければ食に感動することもできません。食に感じた仕様もできません。無理やり食べるとかえって嫌になってしまうかもしれません。食べたくないとき無理やり食べたことでいいことはありません。食べたくないときは食べなくていいのです。一時的な食欲不振は良くないこと。自分の感覚には素直にしないでしょう。食べたくないという自分を認めてください。人間は食べないと生きていけない生き物です。しばらく食べれば普段の食欲が戻ってきます。自分を責める必要はない。そこで食べない自分を責めないことです。どうして食欲がないんだろう。食欲がないのは悪いことだ。どうして食べることができないの。自分を責めるのは良くありません。自己に陥ってしまい食欲不振が並んでしまいます。一時的な食欲不振はさほど問題ありませんが、あまりなくて健康に良くありません。自分に対して素直になることです。悪いことではありません。ちょっと何かの調子が悪いからです。注意したいのは長期間です。一時的な食欲不振は良くないことであり、長期間さえしなければ普通のことを教えてください。食べたくないときは一食分スキップすればいいでしょう。そういうときもありません。食べたくないときがあるのは普通のことです。食べたくないときは食べない。パワーフードで対応する30の方法。その12。野菜や果物は生命力のために。じっくり触れるだけでパワーを与える。野菜や果物にじっくり触れたことはありますか。食べるときに見たり、調理のときに触ったりすることはあっても、じっくり触れることは少ないのではないでしょうか。じっくり触れたことは一度もないという人もいるかもしれません。ぜひ一度じっくり触れてみてください。なでるように触ってみましょう。両手で包むように持ってみましょう。指先で輪郭をなぞってみましょう。口で吸してみるのもよし。大きなものなら全身で吸してみるのもよし。心を込めて丁寧に触れるのもよしです。野菜や果物は生命力のためです。じっくり触れるだけでパワーを与えます。野菜や果物は大事な自然の産物。野菜や果物は大事な生命力が宿っています。土から栄養を吸収して根や茎を広げ時間をかけてじっくり育ててきたとしてまいりました。これ以上素晴らしいものはありません。大事な自然の産物やにパワーの詰まった宝物です。野菜や果物は大事な生命力が宿っているため、触れているとあなたのパワーが伝わっていきます。自然と明るい気持ちになっていき元気が出てくるでしょう。野菜や果物は食べて楽しむだけではありません。触れて楽しむものもあります。大事な自然の産物と思いながらじっくり触れてみましょう。次の瞬間あなたは元気になっているはずです。野菜や果物にじっくり触れてパワーをいただく。パワーフードで対する30の方法。その13。家庭菜園はパワーフードの菜園。パワーフードは買うものはありません。自分で作るものもあります。パワーフードをすることなんてできるのと思いますがもちろんできます。しかも今あなたが住んでいる場所で作ります。それが家庭菜園ということです。パワーフードを自分で育てて作ってください。もやしであれば1週間で育ちます。海外大根であれば簡単なので失敗することはありません。少し慣れてればラディッシュ、ミニトマト、ミニキャロットにチャレンジするのもよし。小さな野菜であってもきちんとした食材です。ミント、バジル、パクチーといったハーブ系もおすすめです。調理のちょっとしたスパイスを使います。自分が食べる食材を自分で育てます。家庭菜園にチャレンジしてみよう。庭や空き地が余っていませんか。余ったスペースがあればそこを使って家庭菜園にチャレンジしてみましょう。どうやって作ればいいのかと思いますが方法はシンプルです。必要なのはプランター、土、種、肥料だけです。基本的なところから始めれば食事を抑えながら楽しめます。プランターを買うことができれば、プランターの代わりにする方法もあるので検討してみてください。プランターさえ準備できれば育てられる野菜の種類が広がります。新しい庭がない人も多いでしょう。庭ならではプランターを使うこともあります。プランターにプランターを設置すればプランター農園の時なんです。庭もプランターもないという人も諦めるのはまだ早い。屋外にならないのは室内にあるではありませんか。室内菜園キットを抑えば室内でも家庭菜園を楽しめます。屋外に比べて育てられる野菜は限られますが、もやし、海外大根、ミートマトくらいであれば可能です。室内の空気もきれいになるので一石二鳥です。自分で育てた農作物は必ず感動できる。庭もでは食べてみてください。100% 感動できます。自分で作った料理は時々感動するように、自分で育てた農作物も時々感動します。手順をかけて育ったものはあなたの気持ちや願いが持っています。自分が作った、種から育てたという実感がここに変えることができません。特別な思いが持っているので、特別美味しく感じるでしょう。お店で売っているものより美味しく感じるに違いありません。美味しさパワーフードは頼むだけでなく育ててするものでもあります。家庭菜園を通してパワーフードを育ててするという選択肢を検討してみてください。水と愛情を注ぎながらパワーフードを育てていきましょう。育てるまで手間はかかりますが、それがいいのです。我が子を育てるように可愛がってください。私は今パワーフードを育てていると思えば日々の楽しみが増え生活にも良いようになっています。自分が作ったのは全てパワーフードです。家庭菜園はパワーフードの菜園です。家庭菜園を通して自分でパワーフードを作る。パワーフードで対応する30の方法。その14。このような食べ物は普通より多くの楽しみが詰まっている。魚料理はこれに慣れて、チキンはこれに慣れて、このような食べ物が苦手という人は多い。確かにこれを取るのは手間かかって面倒です。これらの食材とすぐに痛みに苦しむことになって大変です。これに慣れしになってこの食べ物を避けている人も多いのではないでしょうか。しかしこれらの余裕が出されるのはもったいないことです。食事が偏ってしまい味わいの楽しみがなくなってしまいます。食は私たちの命と健康のことになるのです。できるだけ体を感じるような心の生活も豊かになります。この食べ物を避けてしまうと食の楽しみを制限することになります。この食べ物を避けてみよう。この食べ物を避けてみましょう。普段避けているならなおさらです。 ここにあるから食べないではなく、ここにあるから食べてみるです。いつもは避けるけど、今日は特別に食べてみようという気持ちもわかりません。ぜひチャレンジする気持ちで食べてみてください。ここには生のものではなく、面白いもの。ここにあるからこそ、ユニークを楽しめます。ここには生のものではなく、面白いものと考えるようなポイントです。例えば、魚料理です。魚の見分けることを面倒くさいと言ってしまえばそれまでですが、ここで発想の連単です。魚の見分ける一連のプロセスを楽しいこととして考えてみてください。見分けるこれをという魚を選ぶといったことを楽しみます。ゲームにチャレンジしているような気持ちになるでしょう。ここには生のものは普通より多くの楽しみが詰まっています。プロセスイコール楽しみ期待です。プロセスがあるからこそそれだけ楽しみ期待にもなります。面倒くさい気持ちになると一番痛い食べ方を楽しめます。足の使い方も学びます。最初は不器用でも慣れていくことができるようになります。チキンも骨があるから食べるのではなく積極的に食べてみましょう。チキンは風呂にあるだけに食べ応えがあります。たっぷり身になってタンパク質も多くです。これを見た食べ方も骨があるからこそできるユニークな食べ方です。これに対する苦手意識を学んで食の可能性を広げていこう。苦手意識は避けるから余計に大きくなります。苦手意識があるから積極的に食べてみましょう。これに慣れていくにつれて苦手意識も増えます。慣れていれば普通のことに思えてきます。これがあるから避けるのではなく食べてみてください。これに対する苦手意識を学んで食の可能性を広げていきましょう。これは食べ物は普通より多くの楽しみが詰まっているのです。これは生ものではなく面白いものと考え、これは食べ物を楽しみながらいただく。パワフルで回転数30のほど、その15、ドライブスーだからといって雑な対応になっている理由はならない。加速度ではドライブスーに対応した点もあります。ドライブスーは車の生サービスを受けることができる方式であり、低価格の種です。特に郊外の加速度点でよくなります。わざわざ車から降りる必要はないので手間がありません。さっと注文できさっと受けています。便利なドライブスーを利用したら利用している人も多いのではないでしょうか。さて、気をつけたいのはドライブスーを利用するときの態度です。ドライブスーの場面を思い出し、自分の面倒を振り返ってみてください。雑な注文もしていないでしょうか。親を言うことなく無言で食べ物を受け取っていないでしょうか。ドライブスーにはスピード感があります。さっと注文して、さっと受け取って、さっと立ち去ります。ただ、でさえ早い加速度ですが、ドライブスーはさらに高速です。スピード感があるためでしょうか。態度が雑になったり、言葉が省略されたりすることが多い。心がけながら要チェックです。自然と態度が雑になってしまうことが少なくありません。ドライブスーだからといって雑な態度にならないこと。ドライブスーだからといって雑な態度にならないことです。ドライブスーの時もマナーを大切にしましょう。品格を意識することです。マイクを注文するときはマナーをお願いしますと丁寧に言葉遣いを心がけましょう。相手は見なくてもマイクの向こうにいるのは感情を持った人間です。フードを受け取るときは両手で受け取りましょう。片手より両手の方が丁寧な印象を与えます。フードを受け取ったらきちんと相手の方ながらありがとうございますと笑顔で言いましょう。対面は一瞬であってもきちんと印象に残ります。難しいことではないはずです。店員さんに毎回丁寧に接し方を心がけてみてください。何がないものこそあなたの本質が現れます。ドライブスーはマナーが乱れやすい場面のため改めて意識しておく必要があります。ドライブスーの時にきちんとできる人はどんな時でもきちんとできます。ドライブスーの時でもきちんと丁寧な態度を心がける。パワフルで回転数30のほど、その16、ドライブスーの時でもいただきます。ごちそうさまは通じない。あなたは月に何のドライブスーを利用するでしょうか。自分の車を持っていて郊外で加速度を利用するときはドライブスーが便利です。もちろんドライブスーを利用するのはいいのです。注文から車まで車の方が長くできます。ドライブスーというサービスがあるおかげで注文する側も助かります。さて、ドライブスーを利用するのはいいのですが、忘れがちなことがあります。いただきます。ごちそうさまお言わせてしまうことです。ドライブスーの時でも食前食の挨拶は大切。食事の注文や受け取りがあったり簡単にできるためでしょうか。ドライブスーの時はいただきます。ごちそうさまお言わせることが多い。受け取ってそのまま車の中で無言のままいきなりパクッと食べ始めてしまうのです。自分もそうなっていないか一度振り返ってみてください。心がけながら要チェックです。ドライブスーの時でもいただきますとごちそうさまは通じないことです。車の中で飲食する場合であっても食前食の挨拶は大切です。ドライブスーで受け取った食べ物であっても一つの食事であることに変わりません。きちんと手を合わせて挨拶ができればパーフェクトです。加速度であろうとドライブスーであろうといただきますとごちそうさまは大切です。ドライブスーの時でもきちんと食前食の挨拶を言う。パワフルで回転数30のほど、その17、食べることをいきなりしてもいい。食べることがいきなりと暴走してもらいます。このセリフに聞こえない人も多いでしょう。いきなりという響きのためでしょうか。いきなりは社会的価値のあることでなければいけないと思われがちです。仕事がいきなりです。家族がいきなりです。子供の成長がいきなりです。もちろん社会的価値のあることもいきなりの一つですが、その限りではありません。辞書でいきなり無理を調べてみると次のような説明があります。生きるに値するもの、生きていく金に支えとなる目標、生きていてよかったと思えるようなこと、これらの条件の中から何でもいきなりになります。食べることも生きていく金を支えとなる目標であり、生きていてよかったと思えるようなことの一つです。本人が価値を感じているなら食べることも立派ないきなりになります。食べることをいきなりしてもいい。食べることをいきなりしてもいいのです。いきなりは誰もが想像できないことです。周りから笑われようと苦心も食欲のためにと言われようと本人がいきなりを感じていないのです。笑うしながら放っておいてやりましょう。いきなりは自由です。とやかく人に言われる筋合いはありません。いきなりは誰かに決められることではなく自分で決めることです。一度しかない人生ですが、自分が価値を感じるものであればいいのです。仕事、家族、子供だけがいきなりではありません。食べることのように日々でどんなことでもいきなりになります。食べることが生きていく金の支えや目標となっているなら堂々と宣伝しようではありませんか。自信を持って私は食べることがいきなりと言ってしまいましょう。食べることがいきなりなら毎日3回いきなりくれることなり幸せな毎日を送れます。食べることがいきなりの人は主の神様からも愛されます。食べることが大好きなら堂々と食べることをいきなりにする。パワフルで回転数30のほど、その18、ヘンテコなスナックなしであっても食べてみる価値はある。どんな味であっても企画が通ったのは間違いない。コンビニやデパートは時々ヘンテコなスナックなしを見つけることがあります。唐辛子のチョコレート、トワナ風のポテトチップス、コンポタージュ味のアイスクリーム、珍しい素材を使っていたり、何かフレーバーと組み合わせだったりします。第一印象のインパクトはあるものを何だか美味しくなそうと思うかもしれません。あまり味に期待できない。こんなものがあるかの、と首をかしげる人もいるでしょう。しかし、あやてんは禁物です。美味しくないに決まっていると思うかもしれませんが、実際はわかりません。ここで一つ聞いてほしい事実があります。企画が通ったという事実です。企画が通ったらそこにある。ここで想像力を働かせてみてほしい。そのスナックなしは突然販売されたわけではありません。突然、このように現れたものではありません。社員の誰かがこんな味はどうだろうとアイデアを出しました。企画書を作成して会議で発表しました。いいかもしれないね、同点が出て、企画の通り一旦仕事徹底的な人たちが実際に食べてみて何とか仕事してこれは売れるだろうとなり OK になりました。そうした数々のハードルを増やした結果、ようやく今市場に回っています。企業のボランティアではありません。会社は営利活動の組織体です。売れると判断したものだからこそ売っています。そうした材料を知らヘンテコなスナックなしでも一度食べてみる価値があるでしょう。どれだけヘンテであろうと企業であろうと企画が通ったのは間違いありません。企画が通ったということはそれに味を伝えているということです。その事実を知らちょっと試しに食べてみるかと思うはずです。試しに食べてハマることもある。抵抗があっても試しに食べてみてください。こういう場面こそチャレンジ精神の発揮しようではありませんか。美味しくなそうだと思ってみても実際はわかりません。食べても何に味を決めてやはり実際に食べてみることが大切です。全く期待していなくても実際に食べてみると意外と美味しいかもしれません。確かに美味しい。これが企画が通るのも同じで。思いのほか美味しくて甘いかもしれません。笑ってしまう話ですが、現実ではよくあることです。それが商品と知られているということは、企画が通り仕事を増やしたということです。市場に回るスナックなしは、いかのハードルを増やしています。何度も試食され、これは増えると判断されたものから販売されています。コンビニに陳列されているスナックなしは、すべて企画が通ったものなんです。企画が通った様子を尊重すれば、それに期待ができるはずです。たとえ、ヘンテコなスナックなしであっても、企画が通ったのは間違いないのです。ヘンテコなスナックなしであっても、企画が通った事実を尊重して、試しに食べてみる。パワフルで回転数30のほど、その19、旅行に行ったらその時のソウルフードを食べておこう。ソウルフードもパワフルの一つ。旅行に行ったら必ず食べておきたいものがあります。ソウルフードはその地域で特に親しまれている料理や食べ物のことを言います。ローカルフード、郷土料理と言い換えても差し支えないでしょう。言葉は異なりますが今は同じです。旅行先が国内であり海外であり、その地のソウルフードがあるはずです。例えば、大阪のソウルフードといえば、たこ焼き。宮崎のソウルフードといえば、冷や中。茨城のソウルフードといえば、あんこ鍋。静岡のソウルフードといえば、富士宮そば。沖縄のソウルフードはサタンダリー。もちろん、海外にもソウルフードがあります。ハワイのソウルフードといえば、どこどこ。トルコのソウルフードといえば、クラブ。ベトナムのソウルフードといえば、フォー。ロシアのソウルフードといえば、ポリシー。韓国のソウルフードといえば、ビビンバ。中にはちょっと口に合わないものもあるかもしれませんが、内容です。どんなものだろうという好奇心を持って、食べればより味わいが感じられます。その時の魅力を知って味わいます。旅行の際はぜひソウルフードをいただきましょう。ソウルフードを食べなければ、学びの機会としてぜひ調べてみましょう。 インターネットを使えば一瞬で判明するでしょう。小さな手間の積み重ねがあなたの知識、教養となります。どんな時も必ず一つは送風があります。送風の一つだけは必ず複数のことも珍しくありません。送風は本来食べるのが一番。今や国内にいながら世界中の料理を楽しめるようになりました。だからといって油断は禁物です。国内でいただく海外料理は国内向けに味付けがアレンジされていることが多く、今だとちょっと違っていることが多いもの。国内で食べるのもいいですが、送風は本来食べるのが一番です。食べたことのあるものであっても、旅行の際に食べてみると、いつもとは違った食体験を楽しめるでしょう。その年の人になったような気分を味わえるに違いません。旅行の際はぜひ送風を堪能してみてください。送風もパワーフードの一つです。旅行の際はその年の送風を食べてみる。パワーフードで対応する30の方法。その30。パワーフードからもらったパワーはきちんと生かさなければならない。パワーフードにはパワーが詰まっています。パワーフードを食べるとパワーをもらえます。明るい気持ちになる、やる気や元気になる、ポジティブ思考が高まる。ふんわり言うと、ガソリンが満タンの状態です。しかし、パワーをもらっても満足するにはまだ早い。パワーフードを食べた。パワーをもらって元気になれたでは悪い人が多い。何も行動しないとガソリンを入れたけど不満になってしまいます。ガソリンが補給できてもそこで終わっては意味がありません。ガソリンを入れたけど不満になっていませんか。ガソリンを入れたけど使わなければ無理です。ここで大切なのはきちんと生かすということです。パワーフードからもらったパワーはやることをやるためにいたしましょう。仕事でも勉強でもスポーツでもいい。日々の活動のためにエンジン全体で発揮させてください。あなたの人生を進めるために出してください。パワーフードを食べた直後は何かのチャレンジするベストタイミング。パワーフードを食べた直後ならパフォーマンスがぐっと高まるはずです。やる気や元気はもちろんのこと、勇気も根気も湧いてくるでしょう。普段ならできないこともパワーフードを食べたままなんか生きて達成してしまうでしょう。新しいことや難しいことも、きっと乗り越えられる。パワーフードを食べたのはパワーがなくなっているのですが、チャレンジのベストタイミングです。あなたがしっかり行動すればパワーフードを迎えます。きちんと生かしてこそパワーフードを食べた意味がありません。あなたに食べてパワーフードを食べたら始まりであり困難です。パワーフードを味わえば次は人生を味わってください。この世で一番美味しい食べ物は人生です。パワーフードを食べたパワーはそのままにするのではなく、きちんと生かす。パワーフードで対応する30の方法。まとめ。その1。食べたいものを食べて全てのものを食べる。その2。大好物を食べて運気を高める。その3。美味しいものを食べに行こうと誘われたら次はこちらから同じセリフで誘ってみる。その4。食べられていると思い込んで久しぶりにないものがあれば久しぶりに食べてみる。その5。食事の際はいただきます。ごちそうさま忘れずに言う。その6。いつも栄養を考えた食事に対するのではなく、たまには栄養を忘れた食事を楽しむ。その7。心が満たされていない時だけでなく、常に満たされている時でも美味しいものを食べる。その8。自分に罰を与えるときは一食抜きという選択肢を検討する。その9。頑張れば食べれそうというときは無理をせず残す。その10。勝負飯を決めておき、大事な面の前に食べておく。その11。ラッキーフードを行なして決めておく。ラッキーフードが決まったら、日から食べて運気を高めておく。その12。たまには勝利したテイクアウトを楽しむ。その13。めでたいことが起こってほしいときは、まずごちそうを食べる。その14。食事をするためにラッキーと喜ぶ。その15。パワーフードを探すときは、鮮度の高いものに着目する。その16。死ぬまでに食べてみたいものを今すぐ食べる。今すぐ食べることが難しいなら、食べる予定を立てる。その17。1ヶ月に1回は豪華な料理を楽しむ。その18。寂しいときは落ち込んでいるときは、美味しいものを食べる。その19。きちんと食欲を見せて魅力的になっていく。その20。食事ならを見て健康を高めていく。その21。食べたくないときは食べない。その22。野菜や果物にじっくり入れてパワーをいただく。その13。家庭菜を通して自分でパワーフードをする。その14。これは邪魔なものではなく面白いものと考え、この間でも楽しみながらいただく。その15。ドライブスルーの時でもきちんと丁寧な態度を行う。その16。ドライブスルーの時でもきちんと食前食後の挨拶を言う。その17。食べることが大好きなら堂々と食べることを嫌いにする。その18。健康がスナックなしになっても、企画が通った事実を尊重して試しに食べてみる。その19。旅行の際はその時のソイフードを食べてみる。その30。パワーフードから得たパワーはそのままにするのではなく、きちんと生かす。